生成 AI、 いやーすごい勢いですよね。
そうですね。
チャット GPT とかクロード、地味になんかどんどん賢くなってます。
本当に。
でもですね、ある専門家、近森満さん、この方があえて生成 AI の夜が明けてほしくないって言ってるんですよ。
ほう、それはまたどういう。
ちょっとんって思いますよね。今回はこの近森さんの記事をもとに、この言葉の、まあ、真意を探っていこうかなと。
なるほど、興味深いですね。技術の進歩自体は本当に目覚ましいものがありますからね。
ですよね。
AI 同士が連携するあの MCP、 モデルコンテクストプロトコルでしたっけ。
ああ、はいはい。
そういう共通規格みたいな話も出てきてて、これがもし実現したら、 AI エージェントがこう日常業務をこなすみたいな未来もまあそう遠くないのかなと、
うんうん、
まさに夜明けが近いっていう、そういう感覚はありますよね。
ええ、ただその近森さんの記事だと、実際に仕事でですよ、仕事で生成 AI を使ってる人ってまだ全体の、25% くらいだそうなんですよ。
ああ、 25% ですか。
残りの 75%、 この人たちは使ってないか、あるいは使いたくてもこう使えないみたいな。
なるほど。
この数字結構ギャップ大きいなと感じません？どうしてなんでしょうね。
それがまさに近森さんが言う Day One、 初めちっていう考え方なんですね。
Day One、
私たちはまだ生成 AI 時代の1日目にいるんだと。で、この大多数の 75% がまだこうついてきてない状態で、技術だけがどんどん先に進んで Day Two、 つまり2日目、
はい、
AI エージェントが本格化するみたいな段階に入っちゃうと、その 75% の人たちがもう完全に取り残されちゃう可能性があるんじゃないかと。
あー、なるほど。
ここにまあ警鐘を鳴らしてるわけですね。
確かに以前あの RPA ありましたよね。ロボティックプロセスオートメーション。
ありましたね。
あれが注目された時も一部ではすごく盛り上がったけど、結局なんていうか専門家頼みみたいな感じになっちゃったっていう反省点ありましたよね。
うんうん。
使いこなせる人がまあ限られちゃってたっていう。
そうなんです。その懸念はやっぱり大きいと思いますね。
同じことになっちゃうと。
近森さんは生成 AI が登場した2022年の11月ですか。
はい。
あれをもって第4次 AI ブームが始まったと見てる一方で、同時に私たちはもう第5次産業革命のもう真っ只中にいるんだとも指摘してるんです。
第5次ですか。蒸気機関、電力、コンピューター、それからデータ活用 AI に続く5番目。
そうです。
その本質っていうのが、全ユーザーがテクノロジーを直接使うことにあると。
まさに。
確かにスマホでね、誰でも AI に触れるようになったっていうのはその兆候なのかな。
そうですね。専門家じゃなくても誰でもまあスマホとかで AI 使っていい感じの文章を作ったり、アイデア出してもらったり、
うん、いい感じに。
これはもう技術の民主化って言えると思うんですね。ただ近森さんはこのいい感じだけじゃプロの仕事としてはちょっと不十分だぞとも釘を刺してるんです。
なるほど。 AI がやってくれましただけじゃダメで。
そうなんです。
はい。なぜそうなったのかちゃんと説明できないとプロとは言えないと。
特にあの AI エージェントみたいに自律的にこう動くようなものだと、その判断の根拠がわからないとちょっと怖くて任せられないですよね、業務では。
ですよね。
多くの AI プロジェクトがあの POC 概念実証と止まっちゃう理由の一つもそこにあるのかもしれないですね。
ああ。
AI の判断プロセスをちゃんと説明できる能力、いわゆる説明可能性 XAI とか言いますけど。
はいはい、 XAI。
それとかその結果に至るまでの経緯を追跡できるトレーサビリティ、これが業務利用にはもう不可欠なんだと。
だから夜が明けてほしくない。
そういうことなんです。
つまり Day 2が来る前にもっとたくさんの人たちが生成 AI に慣れ親しむためのこの Day 1の時間が必要なんだということですね。
ねえ、生成 AI は見方を変えれば学びの民主化装置でもあるというような視点ですね。
学びの民主化装置。
AI はなんか専門家のものだとか難しそうだっていう、そういう意識を乗り越えて、まずはみんなで触ってみて使い方とか学んだことを共有していく、そういう文化が求められると。
うんうん。
木森さんの言葉を借りるなら、 Day 1の夜の時間を共有しなければならない。
なるほど。
一部のこう早起きした人だけじゃなくて、社会全体で足並みを揃えて一緒に夜明けを迎えたいと、まあそういう思いなんでしょうね。
いやー、なるほど。というわけで今回は木森満さんの Day 1っていう視点から、 生成 AI との向き合い方、ちょっと深く考えてみました。
ええ。
夜が明けてほしくないっていう一見ネガティブに聞こえる言葉の裏には、その技術の進化から誰も取り残さないぞというなんか強い意志が込められていたんですね。
そうですね。このデイワンをいかに多くの人と共有して、一緒に学びながら乗り越えていけるか。それが次の AI エージェントの時代、さらにはその先の AGI とか ASI とか言われる未来への、まあ私たち自身の準備になるんだ。と、そういうメッセージだったと思います。
はい。
まあ、ちなみに、キニモリさん個人としては、デイ2すごく楽しみにしてるそうなんですけどね。
あ、そうなんですか？
ええ。でも、それはきっと、このデイ1をみんなでちゃんと乗り越えた上での話ということなんでしょう。
なるほどな。さて、これを聞いているあなたも、私も、今まさに生成 AI 時代のデイ1にいるわけです。
ええ。
この1日目を、周りの人たちと共有するために、今週何か一つ試してみるとしたらどんなことができるでしょうかね。
そうですね。
例えば新しい AI ツールをちょっと触ってみるとか、
ええ、
同僚とこれどうやって使うみたいな話をしてみるとか、
ええ、いいですね。
そんな小さな一歩が未来へのもしかしたら大きな変化につながるかもしれませんね。